ちょっとね成績投げるコツを教えてあげて、成績が自分が上がってるとか分かったら、もうそれは面白くなっちゃうんですよね。そしたらこっちが勉強せえとか言わなくても、で成績の悪い人っていうのは勉強する習慣がないですから、だってあの高校でベッタだとか言ってるのは勉強してないんです、そんな成績の人間は。だからちょっと勉強する癖とか、あの俺寝転がってるけど1時間勉強しとけよって言うと、その1時間はしょうがないから勉強しちゃうんでね。だって普段ほっといたらしないんですもん。で俺あのね、あの仕事から仕事終わった後で、これはボランティアで君の家庭教師をしてるんだから寝転がっとくとかね、あの俺はこっち側で隣の部屋でテレビ見とくけど、君はこの問題集ここまでやっといてなって、できたら店に来てとか言って、で答え合わせてて分かんないから丸つけて持ってきてなとか言って、あよかったらできてるやんとか、できてへんかったらはいもっぺんやり直すとか、そんな家庭教師です。でもちょっと勉強したら自分が成績が上がるとか成功するとか思ったら、店舗でも自分が売り上げを上げてると思ったら、結果を出してると思ったら、それは面白くなってしまいます。例えば僕はシミ抜きの専門家なんで、シミっていうのはシミだけ取れたらいいんですけどね、地の色まで一緒に取れちゃうことがあって、で地の色が取れてしまったら今度は色修正、色かけって言って色を合わせていく作業があります。これは一般的にすごく難しいことだっていうふうに言われてます。で普通は例えば色が剥げてしまったら僕が色修正するんですけど、その時はものすごく忙しい時でした。ものすごく忙しいんで時間がなくて出ていかなくちゃいけない。で黒のアセテートの服、アセテートっていう生地の服がズコッと色が剥げてしまいました。で近くに有名な着物屋さんがあって、結構あちこちからシミ抜きがうまいとかね、色修正がうまいっていうんで全国から服を送られてきたりとか、テレビに出たりとか、そういった着物屋さんです。でそこに持って行ったけど、こんな服のアセテートの黒の色掛けなんかはできないよっていうふうに言われて、で今度僕のところに持ってきたんですよ。でももう忙しいっていうか、もう出る時間だって言ってたから、で僕が忙しいの分かってたんで、普通だったら僕のところに持ってくるんですけど、忙しいんで僕だったら無料でやりますけども、無料っていうか社内ですからね、いちいち社内でお金取ってたらダメですから、だけどお金払ってでもとにかく僕が忙しそうなんで近くの着物屋さんに持って行ったんですよね。でもその着物屋さんはようやらないと、その着物屋さんはすごく有名なところだから、アコができなかったらやっぱりもう山崎さんですけど、もう出て行きますしどうしようとかね。でアセテートの黒っていうのは基本的にアセテートって素材は色修正っていうのが難しいって言われてて、で黒もものすごく難しい。もともと僕はその動物学の専門家じゃないんでわからないんですけど、その動物っていうのは単色モノトーンの世界でなんか生きてるそうです。でその色の 白黒の強弱っていうか、それでいろんなものがあって、人間っていうのは色素でこんなに色鮮やか、これは人間だけの世界だそうです。で人間ももともとは動物だから、モノトーンの強弱の見分け方っていう、黒がちょっとでも違ったらものすごく、で赤っていうのは結構いい加減で適当にピュッペッとかけてもわからなくなるんですよ。あすぐ合ったって、黒はものすごく合わせにくいんですよ。だから黒っていうのが色が剥げてしまったら、うわどうしようと思うのが黒なんです。でしかもアセテートっていうのは染料が入らないんで生地としても難しい、色も黒二重で難しいんですよね。で一般的に今はもうアセテートの黒は簡単にかけれるようにマニュアルを作りましたが、当時はそうですね、今から3年ぐらい前の話ですから、アセテートは一般にかけれないというふうに言われて、このアセテートを色かけできるのはって言ったら日本でも 数名っていうか多分いないだろう。でもありがたいことに会社のスタッフはですね、僕を過剰に評価してくれて、正直言って当時の僕もできなかったんです、アセテートの黒なんていうのはね。山崎さんだったら何でもできるとか言ってできないんだけど、でも忙しいからちょっとよそに持って行ったけど、やっぱりもうここは山崎さんじゃないって言ったけど、もう飛行機が何かで出ていくんで、ね、飛行機の時間があるからダメだと。で一個だけ考えてる方法がね、アセテートの色かけは僕はこうしようっていう考えてる方法があって、普通は染料っていうのは水で溶くんですけども、思い切って アルコールのようなその浸透力が強いもので出会ったらアセテートみたいに入りにくい服でも入るんじゃないのかって僕は仮説を持ってたんで、でももう時間がないんでね、染料はそこにあるよねって言って、黒の染料ねって言って、アルコールはそこにあるから、それを一回溶いてみて、塗ったらどうかって僕は言ったんですよ。で、私がやるんですかとか言うから、そうとか言って、あなたがっていうか、もう時間ないじゃんとか言って、で、その、近くの着物屋さんにね、行ってもダメでしたって、いや、アセテートの黒は、未だかつて、成功したとか、できるって言い切れる人間はいないはずだって。でも一個だけ奥の手として僕は考えてたんで、自分のところに来たらこれは試してみようと思ったけど時間がないから、あなたやってみなさいって言って、でたまたま僕がやってみなさいって言った女性は工場長だったんですけども、どっちか言ったら器用な人じゃないです。字を見てたらでっかい字しかよく書かない女の人だったら、ちっちゃい字を書くんですけど、あの繊細なところも当然あるんですよ。でも字は結構でっかい字しか書かないし、で彼女が絵を描いてるところなんていうのは見たこともないし、工場長さんですから会社の中でプリントとかも作ったりするんですけど、字がでっかいし絵なんかも描いてるの見たことないし、絵とかってなんかこうでっかいのバカッと貼り付けてるそんな感じの人です。だから絵を描いたりとか絵心とかいうのはあんまり得意じゃない人です。でその人がどうなったかっていうと、飛行機から行って、また翌日に僕帰ってきて、あれどうなったって言ったら、綺麗にかかりました。成功したんですよね。で、僕はびっくりしました。自分でも仮説だけど、あれ本当にかかったのかって言って、アセテートの黒って言って、その後の僕の動きがまた彼女を驚かしましたね。染み抜きで、日本で一番だって言ってる、言われてる方がいらっしゃるんですけど、僕はその人のところに電話をかけて、アセテートの黒かかったって。いかにも自分がしたようにね、あれやっぱりね、アルコールっていうのを混ぜたらね、アセテートの色かかったんですよっていう風に、でどうもこれで黒のアセテートの色かけをのマニュアルを僕もやってみるから、先生の方でももっと研究して、お互いに情報交換してこの色かけを成功させましょうよとか話をしてるんですよね。でそれを横で聞いてたら、そんなにすごいことを私がしたのねって彼女が思っちゃいますよね。で実際自分で有名な着物屋さんに持って行ってかからなかった、かけられないって、それを生まれて初めての色かけが誰もができないことをしちゃった。じゃあその人間はどうなったかっていうと、もう次からどんな色かけでもできるんですよね。ちょっと原理だけね、色は赤と黄色と青の三原色でできてますから、例えばどんな色でもこの3つの色でやります。例えばグリーンなんかは比較的イメージしやすいですよね。青と黄色混ぜたらグリーンだとか。じゃあ茶色はって言ったら、赤に黄色を混ぜるとオレンジ色になります。そこにほんのちょっとだけ青を入れるとくすんで茶色になるんですよね。そんな感じの原理をちょっと教えてあげたら、一番難しい黒やっちゃったんでね。そしたら、こんな色描けばできないだろうとかいうのまでしてくるんですよね。不器用な人間がですよ。なんでって言ったら、自分はできるっていうその成功体験をできると思っちゃったら、人間の枠が超えちゃって、未だに別に例えば絵とか描けるかって言ったら描けないんですよね。で色描けを僕何人もの人間に教えてきたら、結果で言うと絵心のある人はものすごく早くしますけど、私美術嫌いでとかいう人は全然ダメなんですよ。たった一人の例外が、本人に聞いたらやっぱり絵とか描かないで美術嫌いやったやろって言ったら、美術は嫌いってはっきり言ってるんですよね、その人。でも自分がたまたまやったらまぐれだったと思います。でもまぐれだったけど誰もが信用しなかった。で僕も正直言ってそっから下から彼女が先に体験してるんですから、アセテートの黒っていうのは誰も成功してないんですから。でも彼女は初めてそれを成功したら、私はできるっていうことを体の中で、ね、自分の中にインプットしちゃったら、色かけっていうものが全部できるようになって、もう大変です。彼女が一応ね、僕の方が先生役ですから、彼女ができないとかいう色かけをするのね。山崎さんどうしてもこの色かけだけできないんですとか言って、山崎さんだったらできるでしょって言うけどこれは難しいよなとか思うんですけど、でも僕はやっぱりその心の原理っていうのを知ってるんで、難しいなと思うとできなくなっちゃうんで、 で難しいなと思った瞬間は触らなくて、今忙しいからとか言ってね、でちょっと置いといて、ありがとうたくさん言ったら脳波がアルファ波になりますよね。いろんなありがとうとか言っといて、脳波をちゃんとアルファ波の状態にして、こう、いろんな縛り思いをこう取っといてたら本当に合うんですよね。でもそうしないとっていうか、本当にパッと常識的な判断で見たら、普通の意識状態で見たら、確かにこんなの持ってくるなよとかいうぐらい難しいあのものを、っていうことはそれ以外は全部かけれるっていうことです。で、一般的にその彼女の実力っていうのは、で、また会社でもね、彼女ができるっていうこと自身がね、信じられないんで、会社全体で無視されちゃってるんですよ。それは何かの事故だろうとか、いっぱいしてるやんとか言って。そんな、で、しかも、技術担当の工場長だったんですけど、技術担当っていうよりも営業側の工場長だったんで、彼女が技術を持ってるっていうのは未だに会社は認めないんですけど、とんでもない技術なんですよね。で、僕は彼女の実力をどれぐらいって捉えてるかって言ったら、2本で5本の指に入ると思いますね。案内録修正ができる人間っていうのは、本当になんかもう考えられないような色かきをしてきますからね。色修正をしますから。でも、成功体験をしちゃったら、美術が苦手な人間でも美術系のことしちゃう。じゃあ成功させたら、うまく活かしたら、接客でもそうです。その、例えば本当に伝説のような、例えばお客さんから、感謝状がよく届きます。で、感謝状届く店ってね、やっぱり限られてきます。どういう接客してるかって言ったらお客様を感動させる。じゃあ、その店員が本当に接客力のある店員だったかって見てみると、一人とんでもなく数字を開けた人がいるんですね。でもその人は、僕は確かに本当にその人間性とかじゃないですよ、接客力があまりに悪かったんで、これかどうかを検討せざるを得ない人だったんですね。でもたまたま褒めるとかいうそのリズムに、そのサイクルにはまっちゃって、ちょっと声掛けしてみたら、お客さんがデラックスを出してくれた。今度折り目加工っていうのを進めてみたらとか言って、折り目加工を進めたら折り目加工がいっぱい取れた。防虫加工っていうのを進めてみたらって言って、防虫加工を進めてみたら防虫加工がいっぱい取れた。結果的に売上がどうだったかって言ったら、ずーっと売上が下がってた店が、もう20数年前の出来上がった店なんで、その売上がね、どんどんどんどん下がってるのが、ある時パッと止まって、今度は逆に V の字型にずーっと上がってきたんですよね。上がってきたことを見た彼女、やっぱ褒めます。そして本人も上がってるのは数字を見たらはっきりわかります。ずーっと下げ止め、前年比が毎年毎年1割ずつ落ちていってる店が、今度はいきなり120とか上がってくるんですよね。となってくると、本人も気持ちが変わってきます。そうするとどんな風になるかっていうと、どんどんどんどんその彼女が遅くまでタイムカードを押して終わった後まで仕事をしたりとかするような人に変わっていきました。決して特別な教育なんて何にもしてません。で、向こうから、例えばこれは初めは、例えばデラックスいかがですか、みんなやってますよっていうことから、向こうから聞いてます。じゃあデラックスってどんな風に実際は取り扱ってるんですか。今までデラックスこうやって説明してもシューッとやって、もうすぐ忘れて、デラックスってどんなことしてるんだったっけって聞いたら、いやーとか言ってるんですよね。説明しても普通だったら。でも向こうの方から聞いてきて、一生懸命ノートに書いて、今度はデラックスっていうクリーニングがどんなクリーニングかっていうのを語り出したりとか、あと例えばお客さんにいいよいいよって言っても、お客さんはそれは煩わしいから、自分がお客さんになった時のことを考えたらそうだよねって。でも例えばクリーニングだったら、自分がシミがついてる服とかあるでしょ、その服を自分で出してみたら取れてるでしょって、うんって言って、諦めてたシミが取れたとかね、そんな話を店舗でしたらとか、自分の服でも大事な服ってあるよね、その大事な服をデラックスで自分で出してみて、でそれで本当にいいと思って、これが良かったのよっていう方がいいんじゃないって言ったら、じゃあそうしますとか言って、で自分の体験をどんどんどんどん語り出したら、それでもう伝説的な、あそこの 店舗に行ったらっていう風に。で、彼女はどうなったかって言ったら、我々のところにすごく工場見学にいろんな同業者の人が来ます。そしたら、あまりにも売り上げが上がってるんで、その店を連れて行きます。そしたら、いろんな人からインタビューを受けることになったりすることによって、もっともっと、本当に店員の鏡で、今、例えば我々の会社で、店舗研修するのは誰がしてるかって言ったら、彼女の店に、じゃあ、よろしくねとか言って預けといたらですね、彼女が接客していってるのをただ横で見てるだけです。で、そんな状態になりました。それは、強制したからじゃなくて、褒めていったから、認めていったから、じゃないのかなって、そんな風に、思うんですよね。僕はそんな風にしていって、そのありがとうとか、そういったことを広めていったらいいんじゃないのかなっていう風に思います。で、僕はなんかこれからの時代っていうか、今の時代っていうのは、言葉を使いこなす時代になっていったんじゃないのかなっていう風に思います。ありがとうございますがまさしくそうでしたけど、例えばいろいろ調べていったら、例えばお金持ちになってる人の口癖と、まあ、貧乏たれ言ったらあれですけど、全然お金に恵まれない人の口癖ってやっぱりあるそうです。で、やっぱり、調べた方のね、いろんなインタビューとかいうのを見てみると、じゃあお金に恵まれない人はって言ったら、いや、私はお金ではダメなんですとかいう、やっぱり口癖を使ってるそうですし、運がいい人とかいうのは、やっぱりついてるとかいう言葉を使ってるそうですし、運がついてないっていうのはついてないよなとか、やりきれないよなとか、なんで私だけとか、なんかそういった口癖をやっぱり使ってるみたいです。で、そういったことが分かったら、それは人間ですから、ちょこっとかはやっぱりゼロになったらそれは最高ですけど、でも今無意識にその言葉を意識せずに使ってたら、ちょっとマイナスの言葉をやっぱり言ったりとか、やっぱり人間だからちょっと愚痴、でもちょっと意識したらその比率がかなり変わってきますよね。そっからのスタートで僕はいいんじゃないのかなって。言葉を使いこなすのと、言葉に翻弄されて、せっかくいいことをしようとしてるのに全部そこで中和してしまう、マイナスの言葉を使ってしまったら、せっかくプラスの方にっていうのにマイナスにこうなってしまうっていうことを、言葉をどう使いこなしていくか、なんかそれが大きなキーワードじゃないのかなって。ありがとうさんもプラスの言葉をっていう風に、どうもチャンネルを簡単に変えるのは、言葉をうまく使っていくことじゃないのかなって、そんな風に感じてます。ですから、言葉をどうやって使っていくのか、そして会社でも言葉をどうやって使っていくか、どんな風な言葉を選んで褒めていくのか、そういったことをちょっと意識をするだけで、それで人がすごいやる気になって素晴らしい仕事をしたり、またやる気を逆になくなって能力を出せなかったり、人を幸せにしていくのも、言葉の使い方をちょっと意識するだけで、それは全然違うものになっていくんじゃないのかな。僕はなんかそんな風に思うんで、言葉をいかに使いこなしていくかっていうのが、なんかこれが全てかどうかはわからないですけど、でもうまく生きていくこれからのキーワードじゃないのかなっていう風に思います。聖書にも、はじめに言葉ありきとか、言葉は神なりきとかいう言葉があるように、言葉をどんな風にうまく使っていくか、それがうまく生きていく、なんかコツのような、そんな感じがしていきます。で、今例えば洗剤の方を私作ってるって話をしたんで、残りまだ30分ちょっとありますけど、洗剤の話をね。で、クリーニング屋なんで、いい石鹸っていうか、いいものが使いたかったんですけど、使ってみるとあんまり良くないんですよね、その販売されてるものが。で、初めは当然分かりません、どうしていいのか。でもなんか成分見てたら、なんかこれ良くないよなとかね。で、いい成分のものはって言ったら、あんまり販売しなかったです。で、いい成分の、例えば天然の石鹸をが販売してたんで、それを使ってみたらすっごい使いにくかったです。例えば溶けにくかったりとか、溶かすだけでもう一苦労だったり、じゃあ会社からは何て言われるかっていうと、山崎さん理想はいいけどものすごくめんどくさいとかね、石鹸はいいかもしれないけどそんなものすごく使いにくいとか、でしばらくしたら お客さんからですね、黄ばんでくるとかいうクレームが返ってきます。なんみんなから、まあ、たまたま多分すすぎの状態が微妙に悪かったんでしょうね。その黄ばんでくるってことは。だから僕はすすぎをもっと良くしようと思ったんですけど、でも服によったら、いくらすすいでもね、めっちゃすすぎが悪い服ってあるんですよ。こんだけすすいでもまだそうなるの?とかいう服があるんですよ。それどうしようもない。じゃあ、黄ばまないようにしたらどうしたらいいのかとかね、いろんなことを考えてきました。で、例えば、中にいてるスタッフたちっていうのを、できるだけいいものを使ってもらいたいなと思っても、売ってるのが全部調べると体に悪いものを中心と作ってるのがほとんどでした。じゃあどうしていったらいいのかなと思ったら、自分たちでもオリジナル品を作るしかない。で、どうしていいのかわからないんですけど、あっちこっちに頼んでいったら、ようやく作ってくれるところが一社だけいいですよって言ってくれました。初めは、ほんまにいいんですかって言ったらいいですよっていうふうに言ってくれます。で、とりあえず頼んでみたら、出来上がってきたものを使ってみたらすごく良かったです。ですごく良かったんで、じゃあ次こういったのを作れないかって頼んでいったら、また次持ってきたらすごく良かったです。でものすごい、その、一個一個ね、こういったもの、こういったものっていうので変えて、一個一個変えてきました。で、すごい技術だなと思って、聞いてみたら、取引先がなんと、たまたま紹介があってクリーニングの方、僕のとの接点があっただけで、その人はって言ったら、大手の大企業の、本当に大手の大企業のね、いろんなメーカーさんが困ったら、その人に技術を頼んでいる。だから、その名前は出てこないんですけど、例えば皆さんが日常で生活してる中でも、その技術者の方の、まあ、松井さんって方なんですけど、松井さんって人の技術っていうのは、もう日本にありふれてるんですよね。っていうのは大手のメーカーさんが本当に困ったら、その松井さんっていうところに相談に行くそうです。で、海外の人たちからでもですね、本当に困ったら海外から日本まで来るんですが、本当に大企業です。そんなところも、本当にケミカルのことで困ったら、その人に頼んで、で、その人と会って僕は、あ、すごい技術だなって。で、その人のと会って何がすごいかなと思ったら、その人はどうも金儲けをするよりも、いいものを作るといい研究をするのが好きで好きでしょうがない人だったっていうことです。で、僕があれこれ言ってると、それが楽しいみたいなんですよね。作る題材がそこにあるんで、その、ほっといても研究っていうのはできないですから、何か、その、こういったものが欲しいと言われると、その人はどうもスイッチがガチャッとか入るみたいで、こういったものが欲しいとか言うことを言わないと、スイッチが入らないんですよね。で、こういったのが欲しいって言ってくれる人がそばにいると、そこでガチャッとスイッチが入って、開発ができると。ですから、例えば、黄ばまない洗剤、石鹸を作ってくださいとかですね、わけわからんこと言うんですよね。とか、バッとすすげる、そのすすぎはやっぱり時間かかったら嫌ですから、バッとすすげるやつが欲しいとかですね。あと、僕が頼んだのは、たまたま、僕は植物にすごく興味があってて、植物から石鹸を作りたいと。で、日本の主流はほとんど牛の油から、牛脂から作っていくけども、でも牛で石鹸を作るよりも、石鹸で作った方が、牛って、一頭大人になるよりも、どれだけ植物食うかって、ものすごい量の植物を食べるんで、じゃあ、環境的には、植物から作った方がいいんじゃないか。で、また、科学の第一線にいる人ですから、今植物で全てのケミカルを充実させようと思ったらできるんですかって言ったら、そこまで植物の研究は進んでないっていうふうに言うんで、じゃあ、今から、なんかどうも、その、これから環境っていうことがどんどんクローズアップされてくる中で、植物がどんどん見直されてくると思うんでね。で、植物を中心にできるだけいろんなもの、できないのはもうしょうがないけど、できるものから植物を中心に、植物で例えば抗菌力のあるものを使ってみようよとか、植物を材料にしてどんだけできるかっていうのを僕はしてみたいと。で、それに関して力添えしていただけないですかと。そしたら、いいですよと。で、どうしてもコストが合わないものとか、例えば、ある洗剤を作るときはどうしても牛の油じゃないとコストが合わないんで、牛の油を使っている部分もあります。でも、私が作った石鹸は、植物から。で、植物から作ることによって、なんか、まだできない、もう少し先の話でしょうけど、循環型社会とかそういったものができないのかな。でも、 誰かが循環型社会をっていうんじゃなしに、僕が参加できるのは植物の有用性を自分たちで一つずつ植物作ってって、やっぱり植物の文化っていいよねっていうことが、なんかできるようなものっていうのができないのかな。で、そういうことでお願いして作っていった石鹸で、5年ほど前から始まりましたから、どんどんどんどん変化していきました。で、今年の9月っていうか、ちょうど今です、今もちょうど9月の末にこんな情報が入ってきました。グリコシドっていう物質がある。それは僕も以前から聞いてました。で、これは環境に非常に良くて、分解性っていうのが今まであるその洗浄力のある物質の中でナンバーワンだと。そして毒性もほとんどなくて、極端に言ったら目に入っても大丈夫だと。で、例えばここだったらホタルがいっぱいいますから、じゃあホタルとかの影響はとか、メダカとかの影響はどうですかって言ったら、実はゼロってことはないけど、ほとんど影響がないと。で、多分21世紀はこのグリコシドっていうのを中心となって物を洗っていく時代になるんじゃないかっていうのは学者の中で言われていると。そういう話は聞いたんですけど、グリコシドっていうのが手に入らなかったりとかですね、扱い方がわからないんですよね。で、9月の末に松井さんって方が僕にこう言ったんですよね。グリコシド手に入るよって僕に言ったんですね。じゃあ僕は何て言うかっていうと、すぐ使いたいって当然言いますから、そのグリコシドで松井さんに聞いたんですよね。じゃあグリコシドを使ってるって言ったら、今大手さん全部研究してるって、だってこれ21世紀だから、じゃあ商品化してるやつはって言うたら、衣類を洗うものにグリコシドなんていうのは使わないって。なんでかって言ったら、原材料が高すぎて、こんな高いものを衣類のクリーン洗濯に使うバカはいないって言う。じゃあバカになりたいそんなものまだ人体をね、言うたら高いんで、人体をね、どうやってとかね。だから歯磨きなんかにはもう使われてるそうです。歯磨きなんかにできるだけ体に影響のないように。でも歯磨きなんてその量はちょっとですよね。で、値段がね、高いやつは取れますよね。そういったんじゃしに、洗濯の方でグリコシドなんていうのは考えも及ばんでしょうと、今のこの原材料でいうと。じゃあもしかして世界で初めてって言ったら、こんなバカなことするやつとかしたいとか平気で言っちゃうのは山崎さんぐらいじゃないとか言って。で、以前の洗剤も山崎さん、これはっきり言って原材料メーカーがどう言ってるかっていうと、キチガイとか言ってるんですよって。そのこれ高級な、例えばね、シャンプーとかの原材料を平気で石鹸にしちゃってる。で、これグレードがあるんですね、原材料で。その人体を洗うグレードとか、その服を洗うグレードとかも、機械とか洗っちゃう、その洗剤のね。で、グレードの中で人体洗うって一番いいやつですから、人体を洗うのを、で、普通はちゃんとそのグレード分けになってるらしいんですよね。その人体を洗うって言ってるのに、それが一番洗浄力があるから、それとか言って、服をそれで平気で洗っちゃうのをするっていうのは、普通は、しないんだけど、山崎さんって、本当に洗浄力がなかったり、環境に良くなかったら、全然喜ばないから、本当にいいものだったら、すごいとかで、まあ、当然松井さんに対しても同じことをしますからね、すごいとか、こんなとかね、いうふうにやっていきますので、できたら誰よりも喜びますから、多分そういうので作ってくれるんだと思うんですけど、で、聞いたら、多分、世界で初めてでしょうって。で、そのまんまじゃやっぱりちょっと使いにくいから、ちょっとね、なんていうんですかね、松井さんの方で技術的に今少し組み、いじってもらってるんですけども、でも多分もういつもの感じで言うと松井さんのことだから、あの技術力から言ったら多分もうできるんじゃないのかな、間違いなくできるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、以前のタイプをサンプルで僕は数名の方に渡したらすっごく良かったと。で、それよりも悪くなることはないんですね。さらに環境に良くになって洗浄力もアップして、で、風合いがすごくいいっていうふうに使ってくださった方が言うんですけど、正直言うと僕はその風合いに慣れきってるんで、風合いがいいとかで、そんなに良かったんですかとかね。で、洗浄力はって言ったら洗浄テストをしてるんで、その以前のタイプのやつでね、だから日本中の例えば有名な洗剤とは全部テストしたら マイナーなやつは全部はテスト種類がありすぎて用意しませんけど、メジャーなやつは全部テストしてますとか、あのクリーニングの業務用とかもテストしてます。そうしたら洗浄テストをしてたら、洗浄テストで僕はデータとしてね、その石鹸がダントツにいいんですよ、以前の石鹸が。から洗浄テストしてるから、それはデータとしてだけど、風合いっていうのはデータで出せないんですよね。ですから洗浄力があるよっていうのは、うん、まあ、それはあるとか言えるんですけど、風合いは感覚値ですので、僕はその風合いに慣れきってますから。そしてフランス屋はっていう、あ、フランス屋っていうか僕たちの会社はどうしてるかっていうと、普通の風合いなんかでお客さん感動しないから、めちゃくちゃ風合いが良くなるように、例えばサラモンの服は必ず風合いが良くなるようにある種の加工をしてます。その中の一番グレードの高いやつを僕が引っ張ってきて、それで加工しちゃってるから、買った時より良くなってます。当たり前です。って買った時よりもいい加工剤をそこに吸着させてますから、触っていただいたら、特にカシミヤの服なんかで言ったら、カシミヤのグレードがワンランク上がりますから、なんか買った時よりいいみたい、いや買った時よりいいですって、そういうものをつけてますから、そういう風合いに僕は慣れてるんで、風合いがいいとか言われると、そうなのかなとかちょっと思っちゃうんですけど、でも皆さんからは、風合いがいいとか、で量も洗浄力が非常に高いんで、1回の家庭の量だったら大体 10cc 以下なんですよね。で、そんなちょっとでいいんですかって。で、粉だったら溶けにくいとか言うんで、もう液体にしちゃったんで、そんな量でいいんですか。で、天然志向で言ってますから、香料も何にも入ってませんから、匂いも。逆に、匂いがなくてあいつないって人もいますけど、僕は匂いがないのがいいんじゃないのかな。で、これはどんな思いで作ったかっていうと、本当に、その、喜ばれるように作りたいなっていうふうに思ったんで、で僕は、これをその仲間の人たちにね、その大々的に店をとか会社を作ってとか、ただあまりにも反響があって、これはもしかしたらそういった方向にしていかなくちゃいけないのかなっていうふうに、今は何百リットルっていう注文がすでにもう入ってるんでね、でまだ物出来上がってなくていいんですかとかね、一人がなんかこう何十個も買ってくれたりとかですね。でサンプル使った人はいいんですけど、サンプル使ってないはずなのに、もしそれがパチモンだったらどうするんですかとか言って、いや、間違いないで、間違いないと思いますとかね。なんか、注文がどんどん入ってくるんで、だから僕の方も、それはそれで、もともと、その、松井さんの方に、本当にいいものをなんか広げていくようなことを僕はしたいと。で、それでまた、当然、赤字になるようなことはしたくないんだけど、でもそれで例えば収益金とか、当然経費はやっぱり必要ですから、経費をでし、いきなり黒字になったらすごく嬉しいんですけど、もし黒字になったらそれを例えば、何かありがとうおじさんが、例えば今山がすごくその荒れてきてるとか、じゃあ森林ボランティアって話をしてるんですけど、実際例えばそんなところに例えば機械が必要だったとしたら、じゃあその黒字になったところから例えばこういう機械を使ってくださいとか、森林ボランティアじゃなくても例えば環境運動なんかしてるような、こういったところにバックアップしたらどうかとか、果たしてそこまで行くかどうかもわからないです。そして経費が出るかどうかもわからないです。でも僕は花から黒字になったら経費としてはもうこれぐらいいただけますと。でも、黒字が出たらそのお金は例えばみんなが喜ぶような、世の中がなんかに還元できるような、なんかそんなお金の使い方っていうのができたら面白いんじゃないのかな。で、たまたま僕はそれを石鹸っていうので、他は苦手なんで、化粧品作れとか言われても非常に苦手なんで、化粧品はまたそういったことをする方がいらっしゃるのかどうかわからないですけど、僕は、ずっとやってきた中で、例えば、炭で洗ったら綺麗になる、確かに炭もそれなりの効果があるけど、洗浄テストしたらやっぱり石鹸をちょっと使うのと使わないのでは全然それは違ってきます。塩で洗ったら確かに塩もすごい力があります。テストしたら、じゃあそれがどれぐらい効果があるかっていうと、やっぱり洗浄テストをするとそんなにすごい効果はあるものではなかったです。で、洗濯ボールっていうのを使ったら、確かに、僕がテストした限りでは、1個では大したことなかったです。2 2つ目でも大したことなかったです。で4つぐらいガッと入れたらびっくりしましたね。4つ目ぐらいから急に綺麗になったんで、あ、じゃあ4つ入れたらいいんだって言うけど、みんな4つも入れませんよね。でも石鹸をほんのちょっと 10cc ほんのちょっと入れてあげたら、洗濯ボール4つよりも洗浄力は良かったです。で、ほとんど汚さないで使うんだ、使われる、お召し物されるんだったら洗濯ボールもいいでしょうし、極端に言ったら水だけで洗うのも、水だけでも結構洗浄力ありますから、私はあんまり汚さないんだって言うと、じゃあもう石鹸とか洗剤なしで水だけで洗っていったり、10度温度上げるだけで全然違いますから、例えば40度ぐらいだったらほとんどの服は大丈夫です。お風呂のお湯ぐらいだったらね、洗濯機も40度だったら困りません。じゃあ40度の水で洗ってあげたら、常温で洗うより全然洗浄力が違います。で、そういう使い方もあります。で、またちょっと汚れるから石鹸を入れたいっていう考える、じゃあどうせ使うんだったらできるだけ環境にいい石鹸とか、そういったもので、で、またその収益金がなんかもっと面白い方に、ただ儲けるんだよとか言うんじゃなしに、儲かったことによってなんかみんなが喜ぶ場ができないかな、最終的には無料で配れたらいい、そんな世の中になったらいいなとか思いますけど、今はお金が動いてる社会ですから、じゃあ今のルールでっていうと、やっぱり物流コストがあんなにかかるとは思わなかったとか、いっぱい作っていく中ではね、いくつかあります。で、今はやっぱり有料ですけども、でもそういうか、僕が考えてる中でこれはいいなとか思うもので、環境にこれはいいな、洗浄力もいいし、で、環境にも本当にいいし、で、また作ってくださってる方も本当にこれは多分これが一番いいだろうと。で、あと例えば不思議な波動が入ってる洗剤とかいうのも今販売されてます。で、それはそれで僕は評価は分からないです。ただ機械的に洗浄テストをしたり、そしてあと排水を測ってみたら、分からないんです。だから分からないっていうコメントしか出せないんですよね。でも今分かってる技術の中できちっと計測していく中では、多分一番洗浄力もあって環境にも優しくて、なんかそういったものが提供できて、で、それでその皆さんにそれを提供して、そしてそれが何かまた皆さんに還元していけるような、なんかそんな仕組みを作れないかな、なんかそんな風に思ってね。で、まあ僕はそんなつもりで方向でやっていくんですっていうような感じのことを三村さんに言ったら、それは面白いっていう風に三村さんの方が言ってくれて、じゃあ思い切ってなんかみんなでそれをバックアップするような仕組みを作ったらどうかっていう風に三村さんの方から提案を受けましてね。で、夢通信の中に感謝の会っていうのを三村さんが、で、なんかメッセージを載せてくださいよっていう風におっしゃってくださったんで、じゃあ僕なりに、例えば本当に喜びのなんかネットワークっておかしいですけど、喜びの輪を作っていくような、そういったものができないのかなっていう、まだイメージだけですけどね。でもそんな風にスタートからで、今の僕の会社でそれができるかって言ったらできません。もう今までのその長く30年間の会社としての仕組みがあるから、今の会社で利益は還元しますとか言った瞬間にガラガラガラガラとかなってきますからでもこれからやっていくものに関してはもう花からもう利益は還元するって決めちゃってるんだから、もう還元するしか出たらねまだ今の段階では僕自身が個人的に持ち出しをしたりとか、その松井さんって方に研究してもらってる松井さんの方の持ち出しっていう風になってますけど、でも松井さんもですね、そういう話をしたら乗ってきてですね、そんだけ言うんだったらもっと安く出すとか言うんですよね。で、後でこう松井さんのご家族の方からですね、というか社員の、まあ、家族の方が家族で経営されてるんでね、お父さんあんなこと言ってるけど、もう仕入れ値よりも安く出してるからちょっと具合悪いんですとか言って、で、松井さんは、いや、そうやったっけなとか言って、いや、まあ、でも本当に多分、その気持ちっていうか、その、後でやっぱりね、その、仕入れ値っていうか、原材料にも安く出されると、僕もちょっとそれは申し訳ないんでね、ちょっとだったら笑いで済みますけど、それがもし、たくさん流通していったら、非常にそれは迷惑かけることになるんで、松井さん、 気持ちはわかるけど、本当に逆にこんなことされたら中続きできへんことは逆に困るよっていうことで、松井さんの方にも、でも、ほとんど利益っていうのは取らないで、どれだけ、喜んでもらえるものを作れるか、そういったことをしながら、今は石鹸だけども、いろんなもの、で、また、友人知人からこんなものを作ってほしいとかいうのがね、環境運動してて、こういう植物を使いたいんだけど、でそれが使えるかどうか、でそれこそ私どもの得意とするところなんで、その植物が果たして使えるかどうかわからないけど、環境にいいとか言われてる植物がありますよね。そういったもので例えば商品ができるのかどうか、できていったらそれはそれで面白い時代になってきたりとか、データ上はすごくその植物はいいって言われてるんだけど、でそのデータの根拠はって言ったら実はなかったんですよね。じゃあそれを自分たちでテストしていったら、その植物が本当に抗菌性があったりマイナスイオンの塊だったら、もっと世の中に広げるようなことで、たまたまその松井さんっていうのはほとんど大手のメーカーの技術的な顧問的なことをしてます、顧問ではないですけど、困ったら相談を受けますから、でどこの会社が今どんな開発をしてるかっていうのも、っていうか松井さんが開発してますからで、そんな大手さんの方にも、例えば環境に植物はこんなんですよっていう提案はできないんですかって言ったら、いやできますよとか、でまた石鹸の方も、僕は例えば自分が全部取り込むんじゃなしに、例えば日本の大手のメーカーさんが作ってくれるんだったら、そっちの方が当然コストが安く、量が違いますから、じゃあそこがやってくれるんだったら、そのでも今ね、そんなバカみたいな高い原材料を使う気にはならないんですよね、どうしても今の市場では。じゃあそんなバカなことを一番最初に誰かがして、でそういった市場があるよっていうのを大手さんが認めてくれたら、まあ、それはそれで他に商品がいっぱい流通していったら、それはそれで大手さんにやってもらって、でどうせ僕らは物を作ったりするのがね、好きで好きでしょうがないんだから、どうせまた5年後とかにはまたなんかどうせしてるでしょうと、僕はそんな風に松井さんと話してるんで、もしかしたら大手さんがそういったのを作るっていうんだったら、大手さんがそういったのを僕は作っていったら、そしたらより多くの人がそういったものを使えるようになっていったらいいし、でまた大手さんも僕すごく研究してるなっていうのが松井さんの情報で入ってくるんでね、決して例えば一時のようにすごい悪いものを出してるかって言ったら、結構なかなか、でもどうしても香料を入れないととか、こういった物質を入れないとっていうのが、その多分彼らの中にも悩みとしてあるし、実際はこういったことをしたいけどしがらみ上できないとかね、じゃあそういったのの市場を先に、じゃあ僕たちが梅雨払いでね、何かそういったものをしていけるような、で幸いに技術力っていうのはありがたいことにあります。で僕はクリーニングの方で、その衣類に関してだったらどうして洗っていくのかっていうのを徹底的にしましたんで、どんなものを使ったらいいのかとか、でどういうものが洗浄力があるのかとか、でいくらデータ的にこれはいいですとか言っても、自分でやってみてそれ気に入ったら、これはデータは良くても中身は良くないとかね、それはいくらでも評価ができます。そして僕のやった経験と、そしてその彼の技術力っていうのがくっついた中で、洗浄の実際の現場のプロと、そして開発のプロと一緒にくっついたことによって、多分いい石鹸がなんかできたんじゃないのかなと思うし、でまた、これのいろんなバージョンをね考えていったら、すごく悔しいというか残念だったなと思うのは、その石鹸で食器を洗った人がいたんですよね。で体に悪いものは一切入ってないんで、食器も全然 OK です。で石鹸なんかで普段食器を洗ってる人は、うわーすごいとか言ってくれるんですけど、普段チャーミーグリーンとかジョイとかリジョイはあれですね、あれだから家庭の食器洗いですね、一般的な汎用のあれと比べたら悪いって言うんですよね。で僕もとか思ったんで、食器洗い用の石鹸を買ってきました。でそれと比べたら確かに僕が作った石鹸の方がいいんですよ。で成分もいいですし安心できるし、あこれはいいよ。でもチャーミーグリーンと比べたら、ジョイと比べたらとかね、今ジョイだったらちょっとやったけどシャーとか、松田聖子が宣伝してるあれは何だって言うと負けちゃうんですよね。泡切れっていうか、パンプが違うんですよね。で僕の方に協力的なコメントの人に渡したら、 それはいいコメントしか返ってこないんで、意地悪なコメントをする仲間がいますから、ダメだよとかすぐ言うね、どうとか言ったら、洗濯は感動したけどこうあのダメとか言って、もこんなのは全然使う気にならないとか言って、でなんでだろうなって考えたら当たり前なんですよね。洗濯っていうのは薄い濃度で水の中に薄まって、そこで有効に働くもんと、台所石鹸って結構こうかけて濃い状態で薄まり方の濃度が違うから働きが違うんですよね。たったそれだけのことなんで、石鹸の分子量が実は違ってたって、ただそれだけのことなんですよね。だから普通の例えば石鹸は分子量比較的大きいですから、台所石鹸は分子量が長いから、例えば松田聖子が宣伝してるあれの洗剤に勝てるかっていうと勝てません。洗浄力って意味ではよ、油切れとか。だから石鹸を使ってる人から見たらすごいとか言ってくれるんですけど、合成洗剤を使ってる人から見たらなんだとか言われるんで、そのなんだがやっぱりあの気に入らないとかいうことで、であの松井さんの方にですね、非常にこれは気に入らないとか言ったら、でまたいつも無茶言うわとか言って、その石鹸で分子量が長いもんで勝てとか言うんでしょとか言って、うんとか言って、また厄介なこと。でもほらグリコシドってさ、分子量が短かったよねとか言って、あれだったらできるでしょって言ったら、できるって、じゃあ作ってほしいとかね、なんかそんな感じで、まだそっち側の方は全然あの作ってないですけど、でもあので文句を言った人にね、グリコシドパッと持ってちょっと原材料でいいから貸してとか言って、ほらとか渡したら、感動したとか言って、こんなにこうあの売ってるどんな合成洗剤よりも良かったらしいです。匂いもって言ったら、僕は匂いは全然いいと思わなかったんですけど、トウモロコシから作ったグリコシドで、ただのあの匂いも何もこ、要は原材料ですから匂いも何もないんですけど、なんかその匂いが良かったとか言うんですよね。で、僕の石鹸を渡した時は鍋とか見せられて、ほらなんかくすんでるでしょとかね、シンクとか見せて、このシンクが気に入らないのよとか言われたんですけど、今度はそこの家に行ってこう見せてもらったら、ほらこの原材料だったら全然違って、これだったら私もいいって言うと思うから、で僕はあの何でもよく解釈してくれる人じゃないし、やっぱ意地悪な視点でその欠点を暴き出したいんですよね。で自分が作ってるやつも全部その意地悪な視点で、あの僕自身はすごく自分が作ったもんですが気に入ってるんですけど、この子の悪いところは何なのかなっていうのを調べたいんで、この子の悪いところを教えてくれるような人を探してですね、でいいよとか言う、例えばここにいらっしゃる新田さんに渡したら、この子のいいとこばっかり見つけてくれて、あの悪いところを見つけてくれて本当にいい子とか言われると、それは本当に嬉しいんですよね。でもこの子の悪いところも知りたいんですよね。じゃ あの悪いことを探してくれるあの意地の悪い仲間がいれますん でとにかく悪いところ、徹底的な意地悪い目でこの子の悪いところを見つけて、それが次の開発に役立つからと。で台所で使ったらダメだったと、台所もいいとか言われるんだけどって言って、ほんなおいでとかで見せてあげるわとか言って、ほんであの比べたら悪いでしょとか言われて、いや僕これあんまり感じないとか言うけど、じゃあそれはあなたが台所に立たないから鈍いんだとか言われてね、で悔しいなと思って考えたら、当たり前なんですよね。その洗剤の濃度の使い方っていうのが違うから、一般的な石鹸はそうでした。じゃあそこまで分かったかったら、もうどんなものを作ったらいいかっていうのが分かるから、それでまた一つ賢くなりました。じゃあ台所はこんな風にしたら、だって本当にいいよとか言ったのに、目の前でこっちの方がいいとかね、合成洗剤の方がいいとか言われると、ちょっと非常に僕は残念な感じがしますし、今の石鹸もなんでいいか、あの洗浄力があるかっていうと、業務用なんですけども、その非常にね天然のイメージをしたナチュラーなんとかって、そういう名前の洗剤があの業務用にあるんですよ。ものすごく洗浄力がいいんですよね。で名前がそんなんだから、で天然志向ですとか書いてるしね、で洗浄力むちゃくちゃあるから、もう悔しいけどね、あ負けたって言って、僕が作ったやつでもこれはもう勝てないとか思ってね、現実そっちの方が洗浄力当時はあったんですよね。で分析かけてみたら、リン、トリポリリン酸ソーダ、まあ、昔琵琶湖条例とかで、あリンはあんまり使わないようにしようって言ったリンが通常の 4,5 倍入ってました。当たり前です、洗浄力があって、であんな名前してるから天然志向とか言ったら入ってないとか思うけど、入れたらそあ簡単に洗浄力ね。でその時僕はとってもなんとなく悔しい思いをしたんで、 このリンの塊のこの洗剤よりも天然のもので勝つものを作りたいとか言って、でしかも天然で安全でとか言って、あの松井さんに言ったら、まためちゃなこと言ってるわとか言うけど、じゃあ考えときますとか言ったら、だいたい1週間ぐらいで電話かかってくるんですよね。山崎さん、とりあえずできましたから、あの評価してくださいとか言って、でテストしてみて、あ同じぐらいとか言って、山崎さん簡単に同じぐらいとか言うけど、向こうはリンの塊で、呼んで山崎さんpHを上げたら、あのアルカリ強くしたらあかんとか言うでしょ、材料は天然のもんじゃないとあかんとか言うでしょ、どんだけ大変かって言ったら、こんな松井さんにしかできんの分かってるじゃないですか、でこのための松井さんでしょとか、あのそういう話をしていって、で現実彼しかできないんですね、そういったことは。でこれはすごいっていうので、あのそれはまあ2年ほど 2,3 年ほど前のことでしたけど、で要はベンチマークというか目標にしたのが、トリプルリン酸ソーダの塊のやつより勝つっていうのが目標でしたから、それに勝っちゃった状態で洗浄力がめちゃくちゃあるに決まってるんですよね、うん、で今度は環境の方により意識がいったんで、もっとバーッと分解しちゃうようにとか、でここでもあのホタルがねとかここで言うんですよね。でその例えばできるだけ石鹸とか洗剤は使いたくないんだけども、山に入ると泥だらけになる、じゃあ石鹸がいると、でもホタルがねとか言うんですよね、ホタルがねとか言って、で松井さんのところにホタルを死なない石鹸を作ってほしいとか、また厄介なこと言いますねとか言ってね、ホタルってどうするんですかって、とりあえずメダカが死なへんかどうかでいきましょうかとかね。でデータ的に今一番生態系に影響の及ぼさないのはどんなんなのか、できるだけ天然のもので植物でないのかとかいう話で、今の前のバージョンができました。そしてコタルのこと松井さん覚えてたんですよね、コタル死なないのね、ありますよグリコシドって、ね、っていうのが今の開発のあれで、ようやくまあだからってジャーッと流すのが果たしていいかどうかわからないですけど、まだあの僕のところには本当にテスト品しか入ってきてないんであれですけど、あの多分この週明けにきちっとした形で入ってきます。そして皆さんから予約で何百リットルか注文が入ってますから、10月中に予約の入ってる分はあのお分けしていくような形にあのしていきたいなっていうふうにあの感じてます。でまた喜びのネットワークみたいなものっていうのを作っていきたいんで、それは感謝の会っていう形でね、また応援してくださる方っていうのはまた応援してくださったり、またあの感謝の会じゃなくても例えば石鹸を使うことにで応援してくださったりとかで、まああんまりここで石鹸を買ってくださいっていうのは僕ちょっと言いにくいんですけど、中身としたら自分がこだわってこだわってこだわって作ったのと、で作った人があの研究することのが好きで好きでしょうがない、で松井さんに聞いたらね、一番楽しい時っていうのはいつかって聞いたら正月って言うんですよ。正月はどうして楽しいんですかって言ったら、いや家族が全部田舎に帰るから一日中研究できると、それが一番楽しいって言うんですよね。でご家族の人に聞きました、松井さんって日曜日何してんのって、うん趣味とか言って、事務所に行ってずっと研究してますとか言って、だいたい日曜日は山崎さんが持ち込んだやっこしいの大概やってますよとか言って、でそれが楽しくて楽しくてしょうがないって言うし、で洗剤のいくつかは僕は箱根駅伝結構好きなんで、正月しますから箱根駅伝こうして見てたら、なんかかかってきそうだから携帯をちゃんとこう置いてたら、案の定松井さんから電話かかってくるんですよね。で山崎さんがって言ってんで、僕もだいたい付き合いがもう5年ほどになりますから、正月研究するのが好きっていうから、やっぱり儀礼として年末に松井さんにこういったのが欲しいとかいうのを言っとくのがあれかなと思って、年末に松井さんこれとこれとこれとか言ってね、まあ急がないけどとか言ったら正月の間にやってて電話かかってくるんですよ。山崎さんが言ってるのあれできましたとか、ね、僕一個なんか言いませんからいっぱい言いますから、うん、でこれもできるこれもできるこれもできるし、あのテストもやっときましたよとかね、で箱の駅伝を見ながら、こっちはすなごめん駅伝見てるでとか言いながら、でこういうテストしたとか、でそうなってきたら今度出来上がったって言ったら、それをどう使うかのマニュアルは僕の方の担当ですから、今度はもう出来上がってこうイメージが来たら、今度はもう駅伝どころじゃなくなって、今度は僕がパソコンの前に行ってこうその使用方法とかですね、こんな風に使うんだとか、で使用方法でちょっと疑問があるなとか思ったらすぐ電話して、いや実際こういう使い方できるかなとか言ったら、いやそれはできないとかできるとか松井さん、だから結構正月も僕たちは結構そのなんていうんですかね、遊びでずっとしてるし、で あの2人でやってる時って松井さんといったらずっと洗剤の話ばっかりしてます。どんなものが作れるかとか、あのそんな話ばっかりです。この前あの全く売れなかったんですけど、友達とね 2,3 年前にビールを飲んでたら、アメリカの軍隊がね戦争に行ったらジャングルに入っていくんでね、虫が寄ってこない加工をしてるって言うんですよ。その蚊がやってこなかったりとか、あの虫ペールみたいなもんですね、そういったものを服に加工してると。でそういう話を聞いた時にですね、僕は松井さんというあの世にも生まれな技術者を知ってるんで、あそれ俺できるとか思ったんで、すぐその場でね友達とビール飲んだ瞬間に、松井さん、あのアメリカの軍隊は蚊が寄ってこない加工とか虫が寄ってこない加工をしてるんやけど、うちのクリーニングでもできないかとか言ったら、あの人即答ですからね、できますよとか言って、あじゃあ作ってとか言って、で三村さん来ないまああのこの話で終わりますね。で作りました。でテストしても、あの有効かどうかテストしたかったんでね、テストしようと思ったら人体テストって高くてね100万ぐらいかかりますか、とか言って、もうそれダメですとか、しょうがないから自分でするしかないですから、夏ですよ、短パン、裸足、スリッパ、セットですね、で T シャツで、 T シャツに加工して自分でやぶの中に、であのかわいそうにあの僕に褒められたり、 ありがとうとか言われた人たちはついてこなくちゃいけないんで、同じように加工して一緒にやぶの中こうして入っていって、どれだけ虫に噛まれるかってテストをしたら、噛まれなかった、これはアメリカと一緒だとか言ってね。であの人体テストですから、それが皮膚に一応無害ってなってるんですけど、有害かもしれないですから、バンドエイドに原液を、実際は1000倍に薄めたものをここにかけてるんですけど、原液が1000倍に濃いんですよね。原液ドンってバンドエイドにやって、はいここに貼っときましょうとか言って、あのかわいそうにみんなでこう貼って、でどうだったかって見たら、かぶれないとか言って、よし安全性があるから、あのフラ、ね、うちの会社で販売するぞとかで販売したらですね、全然売れないのね。でそのこせね、原材料だけ買ってるのね、なんでかなとか思ったら、社員が持って帰ってんのね。で自分の家のシーツの端っこ四隅に加工したら、いや今年の夏は噛まれませんでしたとかね、あのカーテンに加工したら蚊が入ってこないんですとかね、いやそれを売らんかいとか言ってるんですけどあので注文だけばっかりしてて、あの社長から、あの売れてないけどこの薬剤ばっかり買うのはどういうことかな山崎君とか言われるとですね、僕もあのてんてんてんてんとしかコメントがあのできないんですけど、まあそんな感じで、その買い置き加工っていうのは一切お客さん、まあ一部のお客さんに言ったけど、その取れたのがごくわずかだったんでね、でも中身受けしてした加工ですけど、まあ松井さんとはそんな感じでこうね、あの買い置き加工とかですね、入浴剤とかも僕自分だけの作ってるんですね。松井さんにこうやったら血流一番良くならへんとか言ったら、あそんな簡単ですよって言うから、じゃあそれサンプルだけちょうだいとか言って、どうすんのって言ったら、僕が使うとか言って、あそれはいいですわねとか言ってね、で松井さんなんでそんなにあの入浴剤のこととか詳しいのって、昔あの入浴剤メーカーに全部アドバイスして作ってたから、大体作り方っていうのはもうこれで決まってるんですとかね。でも僕はもう自分であの唐辛子のエキスが入ったこう、もう冬とかいいですよ、出てきたらもうポカポカで、うん、なんか寒気が知らないとかね、で靴下にもあの唐辛子の加工とかして、自分の靴下だけで自分だけあったかいとか言ってたら、あの会社の仲間がですね、ずるいとか言って、うんずるいとか言って、でちょうだいとか言うから、もうしょうがないなとか言って、こうでスプレーでシュッシュッとしたら、血流がここあったかくなるから冬場があったかいとかね、うん、でまあそんなのをふざけながら何歩でも作っていって、まああの物にならないものもね、あれだったあの作ったりとかしてますけど、で唐辛子もいいのだったら無色なんですけど、エキスも安いのを使ったら赤いんでね、赤くなってきたとかねで、まあ、そんなんがまあ僕はすごく楽しいし、まあ松井さんと楽しみながら、こんなんがあったらなって言ったのの中で一番おすすめが、まあ、石鹸かなっていう感じがあのしますんで、またあのふざけたのも欲しいとか言われるとですね、おっちょこちょいですから、あの唐辛子加工 の入浴剤とかですね、唐辛子 の下着なんかにかけたらあったかいですよ、その唐辛子のね、な冬はあのホカロンとそれがあったらもうとか、下手したら元気な人だったらそれだけで冬はポカポカとかね、なんかそんなことをふざけながらいろんなものをしていきたいなっていうふうに思ってます。 テープの時間になると必ず三村さんが来ると信じてたんですけど、いらっしゃらないようです。はい、まあ、どうも2時間長々とありがとうございました。あ、といってもこれは回っているということはまだなのかな。